日本で実践
中国語ポッドキャスト。
この番組は CRI 中国国際放送局がお送りします。
大家好。
皆さんこんばんは。
日本で実践中国語第70課です。ご案内は私超いい関東
梅田健です。
この講座では日本で出会う中国人との会話を目標に学んでいきます。
4回に分けて日本で人気のスポーツ相撲と野球を中国人に紹介する内容を学んできました。今日はその総合復習です。
66課は相撲の基本知識についてでした。構文は接続の接と書く知恵です。続くという意味があり、何々に続いてと表したいときに接下来を使います。また迎える、そして受ける、受け取るという意味もあり、これらの場合は知恵の後ろに直接対象語を入れて使います。
どう使っていたか早速振り返ってみましょう。一文ずつ張さんが中国語で読み上げた後に私が日本語訳を読み上げます。今まで学んだ内容を思い出しながら追いかけて発音してみてくださいね。
相扑運動員一般有多少斤？
相撲をする人の一般的な体重は？
相扑运动员在日本叫力士。
相撲取りのことを日本では力士と呼びます。
一般有100-200公斤重。
一般的には100から200キロあります。
按体重分级吗？
体重によってクラス分けしますか？
不、所以技巧很重要。
いえ、なのでテクニックがとても重要です。
等级最高的是横纲。
格付けで一番強いのが横綱で。
接下来是大冠、冠协等。
次が大関、関脇などです。
要吃特殊的食物吗？
特別な食べ物が必要ですか？
会吃一种叫ちゃんこ鍋的火锅。
ちゃんこ鍋という火鍋の一種を食べます。
味道不错。
結構美味しくて。
有专门的饭店。可以品尝。
専門店で味わえますよ。以上が66課の内容でした。
続く67課は相撲の内容の続きで力士になれる条件と力士に会える場所について勉強しました。構文は当たるという字を書く当です。使い方もいくつかあります。当の前に正しいという字を書く正をつけて正当でちょうど何々の時にという意味を表します。
本文では担当する、務めるという意味で使っていました。早速振り返ってみましょう。
什么样的人能当相扑运动员？
どんな人が力士になれるんですか？
一般在23歳以下。
一般的には23歳未満。
身高1.67米以上。
身長167センチ以上で。
体重满67公斤就可以。
体重が67キロを満たしていればなれますよ。
所以外国人也可以。
ということは外国人でも大丈夫なんですね。
对。有很多有名的外国相扑运动员。
はい。多くの有名な外国人力士がいます。
在什么地方能见到真正的相扑运动员？
どんなところで生のお相撲さんと会えますか？
可以去看比赛。
試合を見に行くか。
或者预约去他们训练的相扑布屋。
あるいは予約して彼らが稽古している相撲部屋へ行けば会えますよ。以上が67課の内容でした。
68課からは野球の内容です。構文は言いたです。たの前に数字を入れることで五大都市とか三大美人とかの難題という意味になります。
一方、一大と書く言いたにはもう一つの意味があります。言いたの後ろに量子と名詞をつけることで数量が大きいことを誇張することができます。日本語の一大行事とかと同じ意味になりますね。では本文を振り返ってみましょう。
想去看棒球比赛，可惜不知道规则。
野球の試合を見に行きたいのですが、残念ながらルールがわからないのです。
不知道照样能很开心。
わからなくても十分楽しめますよ。
比如、
例えば、
首先、球场的气氛很热烈。
まず、スタジアムの雰囲気は非常に熱烈です。
其次、光观察、投手、击球手和接球手的表现。也很有趣。
また、ピッチャーとバッター、キャッチャーの様子だけを観察しても面白いですよ。
两队球迷加油的方式更是一大特色。
両チームファンの応援の仕方も大きな特徴の一つです。
最後の69課は甲子園についての内容でした。構文は、何々、ず、何々です。先に述べた事柄に続けることで、これに対して一方、何々という意味になります。
本文では、どのように使っていたか見てみましょう。
甲子園、高中棒球比赛。为什么那么有名。
甲子園の高校野球大会はどうしてあんなに人気があるんですか。
因为获得参赛资格的竞争非常激烈。
それは出場資格を得るための競争が非常に激しくて。
高中生们为了梦想奋斗的样子很振奋人心。
高校生たちが夢に向かって奮闘する姿が人々の心を奮い立たせるからです。
比赛有什么特点。
試合にはどんな特徴があるんですか。
很多。
たくさんあります。
比如赢的球队会唱校歌。
例えば、試合に勝ったチームは校歌を歌います。
而输掉的则会把甲子园的泥土当作纪念带回家。
一方で、負けた方は甲子園の土を記念に持って帰る習慣があります。
表现好的选手很有可能成为职业选手。
いい活躍をした選手はプロ野球選手になる可能性も大いにありますよ。以上が今まで学んだスポーツ編の内容でした。
今日の授業はここまでです。
次回の日本で実践中国語は日本のマナー編に入ります。どうぞお楽しみに。
ここまでのご案内は私、超いい関東、
梅田健でした。それではまた、学習進歩、
運動也進歩。
再见。
バイバイ。
CRI 中国国際放送局の語学番組をお聞きいただきありがとうございます。レッスンの本文やポイントは CRI のホームページでご覧いただけます。詳しくは CRI 日本語で検索してください。